不運の可能性を高める30のこと。その1、不運は普通の恋愛と違う。不運も普通の恋愛。そう思う人もいるでしょう。確かに不運も恋愛の一部です。相手に愛情を抱き、心から相手の幸せを願うこと。二人との世界を分かり合いたいと思うこと。他の全てを犠牲にしても、こんな感じになりたいと思うこと。お互いに恋をして愛を感じるようになる点では、不運の恋愛と呼べるのは間違いありません。しかし、不運は恋愛であっても、普通の恋愛と違うと考えた方がいいでしょう。不運は普通の恋愛と重なることがあっても、厳密には違います。普通の恋愛はお互いの関係を強い状態から始めることになりますが、不運はそうはいきません。お互いに常に関係を持ったことが存在しています。相手がどんな人なのかよく分かっている状態なので、普通の恋愛のように隠して始めるわけにはいきません。しかも、破局という失敗をしています。不運では相手を愛するだけでなく、反省も必要です。我々によっては、お互いのことの傷を負っていることもあるでしょう。不運の場合、普通の恋愛と違い、警戒心を解いて信頼関係を取り戻すことが始めなければなりません。そのため、不運では、評価になる恋愛になる参考にならないことがあります。恋愛になると、不運になる内容は大きく異なります。不運は普通の恋愛と違うという点を理解した上で、不運に向こうが気持ちを縮めることができるでしょう。不運は普通の恋愛と違うという点を理解しておく。不運の可能性を高める30の方法。その2、不運のきっかけはまずものではなく、するもの。不運のきっかけを待っていませんか？それはいけません。今すぐ改めましょう。待っている状態は、不運のには偶然に待っていると同じこと。仮に奇跡が起こって、不運のきっかけが得られたとしても、交際中の点では関係がなくいかないでしょう。じっと待っている状態は熱がない、意欲がないと、なさいます。それはつまり愛情もないと思われることもつながります。不運のきっかけはまずものではなく、するものです。自分から動いてきっかけを作っていきましょう。用事なければ用事を作ります。自分からメールをしてもいい。メールする用事なければ教えてほしいという口実で用事をすればいい。もちろん、実行や用事はいけませんが、どうしても範囲ではどうすればいいです。相手が忙しくて連絡がないわけなら、会わなくてもできることをすればいい。今どうしていないのも何かできることがあるはずです。例えば、体を生活するのも間接的な準備の一つになります。この読んで知識を重ねたり、生活習慣を改めたりすることも、不運のきっかけを生み出していることになります。本気で不運したいなら、実行者でもしていないはずです。不運のきっかけは自動的に待つのではなく、積極的に作っていきましょう。自分できっかけをする人が不運の成功を使うのです。不運のきっかけは自動的に待つのではなく、積極的に作っていく。不運の可能性を高める30のこと。その3、不運に正解がない。不運がないや、不運カウンセラーを利用することも前提があります。不運に正解がないということです。不運にはどこかに正解があると思うかもしれません。正しい答えを求めて専門の占いやカウンセラーを頼ることもあるでしょう。不運占いや不運カウンセラーを頼れば正解があると思いがちです。しかし残念ですが、不運に正解がないのです。お金さえ払えば正しい方法が分かるならも苦労しません。不運占い、不運カウンセラーが得られることは正解ではなくヒントです。こうすれば成功につながるかもしれませんよ。こういう方法もありますよ。こんな考え方をすれば気持ち楽になりますよ。あくまで第三者としての原理であり、手段です。不運占い、不運カウンセラーを利用するのはいいのですが、ただの期待や依存は控えた方がいいでしょう。完全に正解が欲しいことも、臨機応変の対応ができなくなり、かえって失敗を招きやすくなります。不運占い、不運カウンセラーが得られる情報は正解ではなく、あくまで希望として受け止めます。本当の不運の可能性を高める30のこと。その4、不運者になりやすいよ、そのこと。不運者になりやすいのは、状況が安定しているかもしれません。自分に限って大丈夫と思ってもある状況になると不運者になるかもしれません。きちんと分かれたつもりでも不運者になりやすい状況があると考えが変わりやすくなります。不運者になりやすい状況は次の4つの代表的です。特徴時、不運に分かれた。不運に分かれた場合、不運者になりやすい傾向があります。例えば、分かれた場合です。暗い側にとっては好きなまま分かれたという状況になりやすいでしょう。暗い側であっても、事情があって好きなまま分かれたときは、後から不運者に気持ちになりやすい。割れてすぐ次のステップに進めればいいのですが、元々のことが忘れられず、不運者に気持ちが高まりやすくなります。特徴に、思い出の写真やプレゼントをせずに持っている。バレた後も元恋人にちなんだ思い出の写真やプレゼントを持ち続けると不運者になる傾向があります。思い出の写真やプレゼントを見るために元恋人のことも思い出すことになるでしょう。忘れかけていた元恋人の記憶がよみがえり、だんだん愛情がよみがえってくるのです。特徴3、バレた後も連絡を取り続けている。こういう関係を解消させ、友人関係に戻ろうとしてもうまくいくとはありません。バレた後も連絡を取り続けていると、バレた現実を受け入れず不運者になることがあります。恋人に接したりして友人に好きなという気持ちを再確認して愛情が戻ってくることがあります。特徴4、新しい恋人ができた時元恋人と再会してしまう。新しい恋人ができたら不運者に気持ちが強まるケースもあります。バレてしまえば問題なくても新しい恋人ができると再会します。新しい恋人が素晴らしい人ないのですが、そうとはありません。新しい恋人との関係が多いように考えれば前の人の方が良かったと思い、改めて元恋人の素晴らしさに気づき不運の考えが変わることがあります。不運者になりやすいよ、不運の可能性を高める30の方法。その後、相手なら脚色が加えられている可能性を生かす。不運でも相手なら役立ちます。先輩からの不調の話は行動の指針になったり、勇気や自信が得られたりなど有利です。いきなり不運のするのではなく、相手なら参考にしてからどうするのがいいでしょう。成功談も失敗談も両方が役立ちます。さて、相手なら参考にするのはいいのですが、全て信じるのは控えた方が賢明です。相手なら脚色が加えられやすい傾向があるからです。あなたが相手なら話すときの状況を思い出してください。少しでも相手の役に立ちたいと思うと、自然と脚色が加えられることがあるのではないでしょうか。現実より大げさな総理を話してしまう。ことした表現を使ってしまう。大げさな話は人の興味関心を果たして楽しませます。もちろん本人に言われはないのですが、相手に満足してもらいたい気持ちがあると脚色が加えられないです。やはり、他人が話す相手なら同じ傾向があります。実際より大げさに表現されたり、脚色が加えられたりしている可能性を理解しておくといいでしょう。全て信じるのではなく、8割くらいが真実と思って聞くのですと。矛盾しているようですが、考えながら真剣に聞くという態度が必要です。8割くらいが真実と思って聞こうが、相手なら同様子がいただきます。相手なら全て真実と考えるのではなく、8割くらいが真実と考える。不運の可能性を高める30の方法。その6、不運の最大の味方は、不運の最大の味方は何でしょうか？友人でしょうか？考察方法でしょうか？どこでしょうか？確かにどれも味方ですが、もっと強力な味方があります。時間なのです。我々の後に不運しようとすると、まず冷却期間が必要です。冷却期間の省略は失敗しにくいようなもの。時間がなければ不運の実現は困難でしょう。単純な変化ばかりでもないかに普通は冷却期間の起こるのが損です。自然直後の心の傷を癒しているのも時間のおかげ。二人の変な関係がだんだん落ち着いていくのも時間のおかげ。信頼関係を取り戻すチャンスがあるのも時間のおかげ。時間があるおかげであらゆる不運の可能性があります。時間ほど相手が存在はありません。時間がなければ何もできませんが、時間があればチャンスはあります。そんな時間に感謝しながら、今の目の前を通り過ぎる一秒を感じましょう。お金もかからず誰も手にいますが、これほど強力な味方はありません。一秒、一秒、また一秒。時が経つにつれて不運の可能性も高まっています。時間という味方を感じながら、勝負の時に備えて自分が今やることに集中しましょう。不運の最大の味方は時間であることに気づく。不運の可能性を高める30のこと。そのなら、不運で何をしていいか分からなくなった時。不運では何をしていいか分からなくなる瞬間があります。本当は今すぐ不運したいが、実際は難しいもの。相手が忙しいと連絡したくても控えていられません。かといって何もせずにいるのも不運が遠ざかっている気がしようとしないでしょう。不運の実現には多くの選択肢がありますが、選択肢が多すぎてどうしていいか分からなくなる時があります。さて、不運で何をしていいか分からなくなった時のレスポンサーがあります。ひとまず自分に寄せれば間違いありません。自分に限っては不運の結果に関わらず無駄にならないからです。読書して研修を広げる。勉強して知識を増やす。仕事に専念して結果を出す。生活を直して習慣を改める。体を動かして筋力、体力を増やす。体の悪いところがあればきちんと治療する。一見すると不運に安定ないような行動ですが、実際は不運に安定しています。例えば、勉強や仕事で結果を出せば自分に自信がついて堂々と電車に説得力が高まったりするでしょう。体を動かして生活できれば今の魅力を増して不運の安定力が向上します。自分に役によって体の魅力が高まれば不運の成功にも良い影響を与えます。自分に役に集中することで他人が見られ寂しさを学ばせることもあります。万が一不運に失敗したとしても自分に役による結果は無駄になりません。不運で何をしていいか分からなくなったらひとまず自分に役に専念しましょう。不運で何をしていいか分からなくなったらひとまず自分に役に寄せ。不運の可能性を高める30のこと。その8、不運で自分に役に寄せる2つのメリットは、不運で何をしていいか分からなくなったら自分に役です。自分に役によって能力や魅力を高めることは不運の成功率を高めることになります。もし不運が無理なくても自分に役は無駄になりません。自分に役は不運に関わらず生活でも仕事でも役立つためおすすめです。ひとまず自分に役をしていれば有効に時間を割いて考えていいでしょう。ただしそんな自分に役でもメリットだけではありません。不運に関していれば実はデメリットが2つ存在します。デメリット1、不運のタイミングを見逃しやすくなる。自分に役に没頭すると不運のタイミングを見逃しやすくなる傾向があります。一つに集中すれば成果が見やすくなる反面、場合が見やすくなります。その結果、気づけばタイミングを見逃していたという状況があります。自分に役も集中しつつ不運のタイミングには最低限の注意を払っておくのがいいでしょう。デメリット2、不運に興味がなくなることがある。 自分に飽き始めると自分に飽きが楽しくなります。それは集中できている証拠であり、素晴らしいことなのですが、一方で不安に興味がなくなります。気持ちを切り替えた結果、元に戻らなくなってしまったという状態です。ただし、これは考え方によってメリットも言えます。結果として過去を引き次のステップに進めるなら何もならないはずです。不安で自分に飽きをするメリットを把握する。不安の可能性を高める30の方法、その9、不安の悩み、年齢は関係ない。不安といえば、バイアップなするものと思い込んでいませんか。不安の体験談の魅力につい年齢を見てしまう。バイ年齢の体験談の目指す、命をした大人が不安を考えるのはおかしいだろうかと不安になってしまう。その影響でしょうか。不安はバイアップなするものという印象があるかもしれません。しかし、それは誤解です。不安の年齢という枠組みで考えるのはナンセンス。不安の悩み年齢は関係ありません。お互いの存在価値に気づき、関係をやり直す気持ちがあれば、不安の姿は誰でもあります。10代や20代だけでなく、30代でも40代でもそれ以上でも不安できます。世の中を見ると、若い時に離婚したカップルが高齢になってから同じ人と再婚したケースは数多くあります。10年や高齢であっても、不安を考えるのは恥ずかしいことはありません。むしろ年齢に加われていることの方が恥ずかしいことです。反省と改善年齢は関係ないように、不安の年齢は関係ありません。昔の恋人と関係をやり直した気持ちになった瞬間、不安の仕事に入れているようです。不安年齢は関係ないことに気づく。不安の可能性を高める30の方法、その10、見えや体裁が関係した不安は失敗しやすい。失敗しやすい不安の一つ。それは見えや体裁が関係している不安です。あなたは見えや体裁を気にしやすい性格でした。相手は不安したいのはいいのですが、見えや体裁が関係して不安したいのは要注意。見えや体裁が関係した不安は失敗しやすくなるでしょう。身を張りやすい性格の人は相手の内面ではなくステータスを見る傾向があります。不安できれば高い生活水準になる。周りに恋人を自慢できる。周りから羨ましいられるだろう。確かにお金持ちにも高値もないようになった方がいいのです。元恋人がお金持ちだったり、地位や肩書があったりするとそれは魅力を感じてしまいがちです。しかしそれは相手に惹かれているのではなく、物や答えに惹かれている状態です。相手を愛しているのではなく、不安できた後の自分の豊かさが目的になっています。相手に愛がない、もしくは不足しているので、不安の後押しも任せになりやすい。他に不安できたとしても再び求めて失敗しやすいのです。見えや体裁が関係した不安は失敗しやすい傾向があります。お金は今後の2人の安定に欠かせないものですが、それだけではありません。どんな不安でも最初の愛が必要不可欠。もともと自分に身を張る傾向があるなら注意しておくといいでしょう。見えや体裁を気にしない方が不安の成功率は高くなります。見えや体裁を優に不安しない。不安の可能性を高める30の方法、その11、連絡機関に時々連絡不安の表情をする前には、データ機関の音が基本です。単純な理由で割れた場合、恋愛として割れたところでも不安は可能ですが、普通はデータ機関の音が一般的です。このデータ機関について注意点があります。データ機関に時々連絡ことはよくありません。完全に安定な音での心配して、時々元々と連絡を取りたくなるかもしれません。1週間に1回くらいならいいかな、10日に1回くらいならいいのではないかと思ってしまう。確かに最低限の繋がりを維持するには、時々連絡を取っておく方がいいでしょう。ここで判断が不安の結果を左右します。時々連絡を取ってしまうと、データ機関の意味がなくなります。データ機関はお互いの安定を知らせ、安静を促すのが目的です。時々連絡を取り合うと、質問安静の中間になるため、データ機関も中間になります。データ機関は安全に連絡を取らないのが特殊です。データ機関は、バラエタによって変わりますが、仮にデータ機関は1ヶ月と、決めたら1ヶ月半は一切連絡を取らないようにします。連絡を取りたくなれば、やる仕事や順位に集中して気を合わせるのがいいでしょう。きちんとデータ機関の音を取ると安静になるので、不安の可能性も高くなります。データ機関は、時々連絡を取り合うのではなく、完全に連絡を取らないようにする。不安の可能性を高める30の方法、その12、人の悪口を言っているうちは不安できない。人の悪口を言っているうちは不安できません。悪口を言うことは自分の性格が悪いと言っているのと同じです。性格の悪い人と不安したいことは何でしょうか。そもそも悪口を言う人はその悪い癖が悪い原因に関係しているのではないでしょうか。悪い原因が改善していないなら不安もなくなって当然です。より戻してもまた悪い悪いだろうと相手は察して不安を考えます。そして不安に失敗すれば今度は元々のことを悪い言い始めるのです。悪い言う習慣があるため、止める習慣を見つけましょう。止めることがないと思うのは探していないだけです。止めることを探せばどんな人も一つあります。人を止めるようにすればあなたには明るい雰囲気が漂います。久しぶりに元々だった時も止めましょう。見たいことを一般になったね。すごい。仕事を頑張っているみたいだね。私も見ないかい。いつもメールで気になってくれてありがとう。気がつくね。もし昔と変わらないなら現実だね。相変わらず最後にね。という言い方ができるはずです。人を止めるのは相手を喜ばせるのと同じです。相手を喜ばせるだけでなく、あなたの性格も良くなります。悪口を言う癖があるため、止める習慣を見つけば不安できる可能性もぐっと高まります。悪口を言う癖があるため、止める習慣を見つける。不安の可能性を高める30の方法、その13、相手が良い場所にいれば、偶然ないか確率もある。元々よく利用する場所はありませんか。よく利用することには喫茶店的なのです。もしあれば、多少利用するチャンスがあるかもしれません。相手が良い場所から避けるのではなく、あえてよく利用してみましょう。例えば、用事があって、今夜に行くなら相手が良い場所に利用します。されて休憩をするならば、わざと相手が良い喫茶店を選んで利用します。移動するときは、相手が良い場所に行くなら電車を優先することにしましょう。相手が良い場所に自分も用事があって、行く用事では、一定の確率で偶然のことがあります。相手が良い場所に行くなら偶然ないか確率もし相手も自分も用事があって行くわけですが無駄行為になりません。もちろん空振りの大半になるはずですが 1% でも可能性がないのはあるでしょう。偶然のことができれば相手は運命を感じて心理的に働きかけられます。もし元々の良い場所があれば積極的に利用してみてはいかがでしょうか。特に女の方をすれば確かに不安の良い場所が見つかるかもしれません。相手が良い場所があれば自分も用事があるとき積極的に利用する。不安の可能性を高める30の方法、その14、待ち伏せて偶然を装う方法もある。不安交差で最も有名な方法の一つ、それが待ち伏せて偶然を装う方法です。相手が良い場所で待ち伏せて偶然を装って再会すれば積極的に不安のアプローチができます。こんなことがやらなんて偶然だね。なんだか選びたくない。あくまで表向きは偶然なので、最近よりも、どっちかに悩みやすいため、不安のきっかけをつかみやすくなります。待ち伏せは安すぎではないかと思うかもしれませんが、一概にはありません。好きな人にやめたら私は待ち伏せることがあるように、不安の再開のため待ち伏せるのも一つの方法です。相手に迷惑がかからないためなら行動してみる価値はあるでしょう。手間暇はかかりますが、自発的に再開を促せます。実際のこと、不安交差業者に利用するのは、この偶然の予想ケースが主流です。偶然の再開がロマンチックな状況がますます不安につながりやすくなるでしょう。待ち伏せまでするかどうかは人によって意見が分かりやすいことです。自分の両親と同居心が有意義な手間暇はかかりますが、選択肢の一つとしてやっていいでしょう。ただし、この方法にはリスクもあります。もし相手に待ち伏せていたことがあると、ひどく迷惑がかかる可能性があります。また、相手が関わらないでほしいと注意している状況で待ち伏せは、大きな可能性があるため注意が必要です。余裕があれば待ち伏せて偶然を装って再開を促す。不安の可能性を高める30の方法、その規模、自分を理解してほしいという姿勢では不安できない。相手を理解するという姿勢の時に不安できる。自分を理解してほしいという気持ちが強いと不安は難しいでしょう。自分を認めてもらいたいと自己中心的ではならない印象になります。もちろん自分を理解してほしい気持ちはあっていいのです。承認欲求は全ての人が持つ基本的な欲求の一つ。しかし、ずれずれ自分を理解してほしい気持ちを出すのは不安に良い影響を与えません。不安は相手の行為を取り戻す必要があります。自分を理解してほしいという姿勢が強いと相手に自分の都合を知っているように懸念されるでしょう。こういうことが嫌られる可能性があります。どんな不安でも必要なのは相手を理解するという姿勢です。まず優先したいのは自分を理解してもらうように、まず相手を理解することです。相手の気持ちを理解すると自然な形で相手に近づけるでしょう。無理をさせてしまってごめんね。大変だったよね。あの時は迷惑をかけてしまったね。最近気持ちにさせてごめんね。最近調子はどうですか。無理していませんか。何かできることがあったら言ってね。相手を理解する姿勢になった時、あなたに優しくなる雰囲気が漂います。その雰囲気に惹かれて相手も理解しなくて不安しやすくなるのです。自分を理解してほしいではなく相手を理解するという姿勢になる。不安の可能性を高める30の方法、その16、不安の後押しを始めれば半年内に結論を出したい。データ機関が終われば不安の後押しの開始です。誤認ならないよう自分の気持ちを伝えていきましょう。もちろん相手の価値を考えながらアプローチするのは損です。時には相手を待つこともあったり、忙しい時は連絡をしたりなど焦らずをついて対応を行うでしょう。ただし時間をかけてゆっくり不安するのもいいですが、ならならなってはいけません。あまり時間をかけすぎると、ならしてしまい不安の成功率を下げてしまいます。人生の時間は有限ですから、不安の後押しは大きな刺激を作っておく方がいいでしょう。刺激の目安は半年です。不安の後押しを始めれば半年内に結論を出したい。アプローチをするなら適当に時間がない限り早めに結論を出したい。実際の不安の成功談を見ても、アプローチを始めてから半年内に結論が出ている場合が多くなります。以下、元恋人が好きであっても、半年経っても、出口が見えていなければ、順調とは言えない。半年経っても、結論が出なければ、今後の展望も悪くなる可能性があります。半年はあくまで目安ですが、基準の一つを正式にしておくといいでしょう。中には1年や2年経って、不安できたケースもありますが、ないです。半年以上時間かけてうまくいくこともありますが、可能性は低いと考えるようなことです。だから、しばらく問題ありません。過去に加わらず、次に向かった方がいい場合もあります。不安の後押しを始めれば、半年内に取り出すに結論を出す。不安の可能性を高める30の方法、その17、手前が悪くても、深刻に受け止めるのではなく、気軽に受け止める。不安で連絡するとき、手前が悪さもポジティブに考えましょう。 アプローチの手応えがあるときに2クーンできないと気にするのはよくありません。諦めるのが早すぎると本当に不運な過去になってしまいます。完全に相手が迷惑だと言われたらですが、少し手応えがあるみたいなら別に落ち込む必要はありません。手応えがあるても深刻に受け止めるのではなく、気軽に受け止めましょう。例えば、メールを送ったときに相手がよろしい返事が返ってきたとします。こんなとき、冷たい返事が返ってきたとします。こんなとき、冷たい返事が返ってきたとします。この場合は、今からなら、次は別の話にしようと前向きに考えます。メールを送ったときに相手の返信が遅かったときに考えます。メールの返事が遅いが、不運は無理なのかなと考えるのではありません。今は忙しい状態だ。別の場合にもう一度メールしてみようと気軽に考えます。手応えがあるにも存では大変将来がありません。相手からの手応えがあるけども、ポジティブに考え楽しく不正を行うことができましょう。前向きに考えたら、否定があると不運でも、プラスに働きます。別の場合に対して、時間が悪くなりすると、妻は同時ではなくかもしれません。不運の可能性を高める30の方法、その18、物理的な距離は不運の成功率に影響を与える条件の一つ。不運の成功率に影響する一つが物理的な距離です。相手との物理的な距離はどのくらいありますか？一般的に相手との物理的な距離が近い方が不運の成功しやすいと言われています。相手と距離があるとコミュニケーションがしやすくなり、恋愛関係も継続しやすいからです。一方で、不運できても遠距離恋愛になるとあれば、ダメな気持ちが出るでしょう。もちろん遠距離恋愛でも2人の気持ちが強ければ、どのくらいありますが難しい場合もあります。もし、すでに相手との物理的な距離が近ければ、不運の成功率に影響を与えるかもしれません。さて、この条件を知ったことで、物理的な距離はどうしようもないと思う人もいるのではないでしょうか。確かに、物理的な距離を近づけようとすると、普通は引っ越しなどない話が多いさになります。では、不運の話し合いの時に都合が合えば、次のような推理を進めてみてはいかがでしょうか。不運したらどうせしよう。不運できれば近くに引っ越しするよ。話し合いでこんなことがどうせすれば相手の気持ちを動かしやすくなるでしょう。今は物理的な距離は離れていても、これから近くなるようなことがいいのです。自分から物理的な距離を近づける話を持ち出すことで、不運の根拠を発揮できるでしょう。物理的な距離を近づける話を持ち出して、不運の成功率を高める。不運の可能性を高める30の方法、その19、不可能ありえないと言われたら可能性もゼロではありえない。不運は不可能、不運はありえない。そう言われた時、どう思うかが大切です。そうか、不運は無理だと思って諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。それはあくまで現時点の話です。今は不運する気持ちはなくても、後から気持ちが変わるかもしれません。もっと丁寧で熱心な努力をすれば相手の気持ちが変わる可能性があるでしょう。一時的な気持ちで不可能ありないと言っているだけかもしれない。つまり不可能ありないと言われたら可能性もゼロではありません。本当に不運を望むなら少々厳しい言葉を言われても可能性を信じてもう少し頑張ってみるのもいいかもしれません。世の中の恋愛は最初に無理なくても熱烈な努力を繰り返した結果、不運できたケースもあります。ただし、迷惑なのでやめてほしい、もう関わらないでほしいなど言われたときは NG です。相手がはっきり禁止の表示をしているため、それ以上は努力はありません。強引な努力をするとそうかになってしまいます。相手が禁止されるように言われたときは残念ですが、一切よく考えるのが天命です。不運はありないと言われても可能性はまだ残っていると考える。不運の可能性を高める30の方法、その10、私のことを愛してると聞かれれば愛情は伝わらない。自分は愛情を抑えているつもりで空回りになっている方があります。その一つが私のことを愛しているという一言です。表現に愛という言葉が含まれているためでしょうか。愛を抑えるつもりで私のことを愛しているという人がいるようです。もちろん相手の気持ちを確かめる意味で聞かないようですが、愛を抑える意味で使っているのは要注意です。実際はあくまで相手に問いかけている状態です。相手は質問されたら普通に答えるという状態に受け止めるだけでしょう。愛を抑えたことになっていません。特に注意したのは何度も繰り返す失踪印象が出やすい点です。何度も私のことを愛していると聞けば本人に悪いはなくても不快感を与えることがあります。本人は愛を抑えていると誤解している上で相手が嫌われてしまい不運な落ちる可能性があるのです。愛を抑えるそんな好きです。愛していますという一言です。余計な当たりは必要はありません。ストレートなことが一番分かりやすくて心に響きます。本当に愛情を抑えているのか改めて自分のことが振り返ってみることが不運の可能性を高める30の方法、その11、相手のことをぐっと引き寄せるフレーズ、覚えているよ、まんまだったよね。不運したいときに使ってほしいフレーズがあります。覚えているよ、まんまだったよね、です。まんまは相手にちなんだことを入れるようにします。例えば相手が趣について話をしたとします。その時あなたはこういうのです。覚えているよ、ずっと前から夢中になっていたよね、と。またあるときに相手が仕事の興味について話をしたとします。その時あなたはこういうのです。覚えているよ、ずっと前から言っていたよね、と。このフレーズを使うことで相手はさすが、覚えてくれて嬉しいと安心してくれるでしょう。先の会話に詰めることであなたのことを理解していますよというニュアンスを伝えられます。相手はあなたにポジティブな印象を持つようになる。たとえ、冷却感がなくても、それを感じさせない親近感が湧くようになるでしょう。このフレーズを何度か使っていると、相手はこの人は自分の理解していると思うようになるでしょう。相手のことをぐっと引き寄せられるのです。会話中、相手のことを覚えている話であれば覚えているよ。まんまだったよね、という人と使っていきましょう。フレーズの内容もできるだけポジティブな内容にするようなことです。覚えているよ。昔から努力だったよね。覚えているよ。前から頑張っていたよね。覚えているよ。ずっと目標にしていたよね。何度も理解していれば、いつの間にか自分の理解しているのはこの人じゃないと思うようになっているはずです。先の会話に覚えているよ。まんまだったよね、というフレーズを含める。不運の可能性を高める30のこと、その順に、不運な可能であっても相手がはっきり言ってくれるとは限らない。相手がはっきり不運は可能と言ってくれればまだいいのです。厳しいことですが、実は分かりやすいことでもあります。相手がはっきり不運の可能性を指定されたら、いつも良くなります。さっと気持ちを切り替え、次のステップに向けてやり始められます。難しいのははっきり不運は可能と言ってくれない場合です。実際は可能であっても、相手はあなたを傷つけないように別の表現を使うことがあります。例えば、次のような言動に心当たりはありませんか。何度になくしても無視される。自分の性と責めてくれなくなった。昔は戻れない、いい思い出を壊したくないと言われた。もうは約束ができない、これ以上話すのは時間のだと言われた。他に好きな人がいる、常に付き合っている人がいると言われた。頑張れば可能性がありそうな気がするかもしれませんが、実際は不運は可能というようなメッセージとして考えているでしょう。はっきり不運は可能と言っているわけではありませんが、実際は不運は可能と同じ意味です。こうした状況があるにもかかわらず、まだ見込みがあると思い込んで表情を続けるのはよくありません。そうかともしないで問題に発展する可能性があります。一見、不可解な言動であっても、何らかのメッセージが隠されている可能性があります。相手の言動の意味を読んで、不運は可能というサインに気づきましょう。不運は可能というサインに気づく。不運の可能性を高める30のこと、その13、何もしないで不運できた例もある。世の中には羨ましい不運の体験談があります。何もしないで不運できたという例です。我々が不運したくなったら最初から諦めていて何も行動しなかった。ところが数ヶ月後、急に相手が呼び戻したいという連絡があって不運できてしまった。たまたま相手も同じ気持ちで、たまたま相手からアプローチしてくれたので自分は何もする必要がありませんでした。少なからず何もしないで不運できたという体験談が存在するのは事実です。不運を見直しにとって羨ましく思うでしょう。こんな例を聞くとそう思うかもしれません。何もしないことが不運成功のことではないかと。しかし、これは誤解です。この場合、たまたま相手から連絡があったらよかったということ。相手から連絡がなかったかもしれません。相手から連絡がなければそのまま不運もできなかったでしょう。あくまで運が良かったにしないと考えた方がいい事例です。何もしないで不運できた例があるとはいえ、自分の不運ではきちんと行動することが大切です。一般的な不運は自分の意思で積極的に進めるもの。不運したくなれば自分の組織に持ちにしたくて行動するのが一番です。運や偶然に任せるのは自分がやることをやってからです。何もしないで不運の可能性を高める30の方法、その14、久しぶりに会うときはイメージチェンジをしておくことができ。久しぶりに戻りに行くときはイメージチェンジをしておくことができです。もちろん以前と同じ雰囲気であるのも悪くありません。普通に相変わらずだねという会話が始まるでしょう。以前と変わっていない様子に相手はと安心してくれるでしょう。しかし何も変わっていない様子は悪くありませんがよくもありません。何も変わっていない印象を与えると不運の話もなかなか説得力がありません。同じままという印象が前提にあると言葉の真実には十分伝わらない可能性があります。そこで心がけたいのはイメージチェンジです。髪型、メイク、服装、アクセサリー、以前とは少し違った雰囲気を出してみましょう。前から変わったように明るい雰囲気でイメージチェンジをするのがポイントです。すると相手は雰囲気が変わったな、前より良くなっているという印象を受けるでしょう。相手の変化ですが、やはり人間は見られる印象が大きい。イメージチェンジをすることでポジティブな印象を与えることができます。最初に変わったという印象を与えておくと、不運の話を持ち出した時も真実になりそうです。イメージチェンジによって自信がついたり、気持ちが明るくなったりすると不運も超えると、気づかれませんが、余裕があれば心がけておくといいでしょう。久しぶりに会うときは少し軽くイメージチェンジをしておく。不運の可能性を高める30のこと、その15、不運したい人とお金を貸したいのは NG。不運ではお金を貸したいに要注意です。久しぶりに戻りと連絡を取り始めて長くなるとお金を相談されることがあるかもしれません。よくあるのはお金を貸してほしいという相談です。好きな人が困っていたらできるだけ助けたいと思う。しかも不運者が出ているとますますことはにくい。少しがいないかなと思って油断しそうになりますが冷静になりたいためです。お金を貸したいにまずは後を出しません。いくら不運者がいないかなと思えないとはいえお金に関する相談は特に注意が必要です。もちろん30数今回の小さな金額ならまだいいのですが大きな金額は危険が潜んでいます。 相手がお金に困っているのはお金の管理能力がない証拠。お金を貸しても返してもらえるかどうかが怪しいでしょう。お金を貸しても怖いことは返してくれないとき、相手との関係が悪くなってしまうことです。借金は貸した方は覚えていても、借りた方はすぐ忘れるもの。なかなか貸したお金を返してもらえないと相手の信頼を失います。相手の金を持ってお金を貸しても、結果として不運の妨げになります。最悪の場合、変な切れてしまうこともあります。不運したい人とお金の貸しは小さな金額を除いて使えること。当然ですが、あなたが借金のお願いをするのもよくありません。借金でもいると確実に不運には贅沢です。本当に不運を成功させたいからこそお金を貸したいのは現金です。不運したい人とお金を貸したいのは小さな金額を除いて使える。不運の可能性を高める30の方法、その16、ゴミを上手に活用して不運になれよう。不運したい人とお金を貸したいのはいけません。借金問題が起きると人間関係は悪化させます。最悪の場合、変な切れた可能性もあり、不運のことではなくなります。しかし、借金はいけませんが、おごりは OK です。借金とおごりは似ていますが違います。借金は手持ちお金がなくて借りることであり、返済義務があります。おごりは相手のために組むことであり、返済義務はありません。どちらもお金が絡んでいますが、別々と考えた方がいいでしょう。そのため、不運で借金はいけなくても、おごりは OK です。むしろおごりはどんどん積極的にした方がいいでしょう。例えば、食事を奢った時は、今度は奢ってね、という約束ができるでしょう。逆に相手に奢ってもらった時は、今度は私がごちそうするね、という約束ができます。いずれも次に約束ができるうえ、相手の配慮や優しさも伝わるため、不運に応じそうです。女性の方が使いやすいセリフですが、男性でもやんまり言えば不自然ではありません。まさしく、次につながるお金の使い方と言っていいでしょう。多少お金を使えば、不運の可能性を高めるのです。おごったり、おごられたりして、次に約束をする。不運の可能性を高める30の方法、その17、記念日にプレゼントを送ってみませんか。相手の大切な記念日にプレゼントを送ってみませんか。例えば、誕生日です。自分が生まれた人は誰にとっても大切な記念日です。そんな日にわざわざ祝ってくれる人は、人が印象が高くなるでしょう。そのバレンタインデー、ホワイトデー、クリスマスなどの記念日もよろしくです。もし相手が職場で昇進したら、昇進祝いを送るのもよいアイデアです。誰かに祝ってもらえると認められたと思い喜んでくれるはずです。物別なんて人と思うかもしれませんが、誤解です。もちろん、見返りを求めたプレゼントは喜ばれませんが、この場合は違います。あくまで純粋に記念日を祝う気持ちならプレゼントを待って、嫌な気持ちになる人はいないでしょう。小さな配慮ですが、わざわざプレゼントを添えてやってくれる人がいると、やはり嬉しい感じ記念日に前を行動すれば、ぐっと相手のことを引き寄せられるはずです。もし余裕があれば、プレゼントに手紙を添えると、さらに好感度が上がります。日頃の感謝の気持ちをすると喜んでもらえるでしょう。上等な理由ですが、最悪不運の望みがしているのも悪くありません。相手はあなたのことを考えずにはいられなくなるでしょう。相手の記念日にプレゼントを送ってみる。不運の可能性を高める30の方法、その18、時間があって不運したい気持ちが冷めたならその程度。時間が経つにつれて不運したい気持ちが冷めることがあります。最初は不運したい気持ちが満々だった。ところが時間が経つにつれて別に余裕がない悪くなり、不運しなくてもいいかなと思い始める。こうなら、やる気のあるうちに行動しておけばよかったかなと思うかもしれません。確かに、やる気は生ものですから、気持ちが安いうちに行動する考えも違います。しかし、不運の場合は違います。時間があったかいで不運したい気持ちがなかったらそれでよかったと考えましょう。結局のところ、不運したい気持ちがその程度しかなかったとあるからです。本当に不運したければ、時間があっても気持ちの大きさは変わりません。むしろ、時間があったら、さすほど不運したい気持ちが強くなる傾向があります。不運は後悔になりきになっているため、時間が気持ちを高めるようになります。時間があったかいで不運したい気持ちがなかったら、それは勢いや勘違いだった可能性が高い。不運したい気持ちが中途半端なままとしても、相手は迷惑でしょう。仮に不運できたとしても、相手の愛情が弱いでは、再び生まれる可能性が高い。見た場合は、超期待感性もあります。元々忘れられなくて苦しむ人が多いなら、自然な了解を忘れることができます。不運の考えはなかったことにして、次の道に向けてやり始めるといいでしょう。時間が経つにつれて、不運したい気持ちがなくなれば、そのまま改めて新しい道に歩み始める。不運の可能性を高める30の方法、その19、不運したているとき突然音信不通になる理由とは、不運したているとき突然音信不通になることがあります。いくら電話やメールをしても連絡が取れない。機械が溜まっている中での場合は特に不安が大きくなることでしょう。不運したているとき突然音信不通になるのは次のような可能性が考えられます。可能性1、相手の環境に大きな変化があった。まず考えられる可能性としては、相手の環境に大きな変化があったことです。大きな変化や病気で緊急入院になった。家族に一時間連絡する余裕がなくなった。何かの事件に巻き込まれた。可能性2、不運は不可能というサイン。不運したというのは自分の勘違いだったかもしれません。不運していると思っているのは自分だけで相手はそう思っておらず、むしろ迷惑だった可能性もあります。手応えがよさそうでも実際は変にということもあります。相手が不運は無理と決断した場合、完全に不利ため突然音信不通になることがあります。可能性3、第三者からの提言があった。相手が誰かに不運の相談をしていた場合、その人が不運をやめた方がいいと提言することがあります。特にバレた理由ならば、ギャンブル金銭問題などの場合、不運に反対する声が多くされます。第三者からの勧めで不運に反対された結果、突然音信不通になる場合があります。可能性4、実は相手に複雑な恋事情があった。新しい恋人ができた。実は他に混迷をしないか。実は彼方をされていて別の人と結婚することになった。どれもあまり考えたくない可能性ですが、ゼロではありません。不運されていたのはあなたをキープとして漁っていたせいかもしれません。不運されていたとき、相手の不審な行動に心当たりがあれば可能性はあるでしょう。さて、連絡が取れない限り、どの可能性も考えられるため、なかなか結論が出せません。不測の事態が起こっても分からないこと。正確な事情は不明ですが、こちらとしては連絡をしてほしいというメッセージを残してなくちゃいけません。不運されていたとき、急に音信不通になる可能性を把握する。不運の可能性を高める30の方法、その30、諦めてから不運できることもある。不運の相手なんでは面白い成功談も見られることがあります。不運を諦めたら不運できたという成功談です。普通は不運を諦めれば成功できるはずないと思います。今からず成功談には不運を諦めたら不運できたというケースが少なくあります。なぜ不運を諦めたら不運できたのか。相手なんによると諦めた後に対応できるのは不運に対応したようです。不運を成功させるためにはアプローチが必要です。できるだけ不運にならないように相手の立場を考えながら自然に近づいていくことが大切です。しかし実際は頭ではなすなすしてはいけないと笑っていてもアプローチでやるために腰の雰囲気になりやすい。不運に向かって一直線になっているときは嫌な社会雰囲気になりやすい。その様子の相手に圧迫感を与え、かえって不運を下がれることがあります。しかし、完全に不運を諦めるとアプローチが高くなります。嫌な社会様子もなくなり自然な状態になる。すると相手はどうしたのだろうと急に連絡が来なくなったことが気になります。不運を諦めたことが結果として相手の気持ち強化になっていることもあります。その結果、2人の間に結局は不運になり、不運できることがあるようです。欲張りをやめた方が自然な雰囲気になるようでしょう。諦めたら可能性もゼロになるとは足りません。不運を諦めたらも可能性はわずかに残っているのです。不運を諦めたらもわずかな可能性を信じる。不運の可能性を高める30の方法、まとめ、その1、不運は普通の連絡になるという前提に対しておく。その2、不運のきっかけは自動的に増すのではなく積極的に吸っていく。その3、不運ならや不運関係から得られる情報は正解ではなくヒントとして受け止める。その4、不運者になりやすいよその状況を把握する。その5、相手ならすべて真実と考えるのではなく8割くらいが真実と考える。その6、不運の最大の見方は時間であることに気づく。その7、不運で何をしていいか分からなくなった時はひとまず自分磨きをする。その8、不運で自分磨きをするデメリットを把握する。その9、不運に面では関係ないことに気づく。その10、見れば定裁を理由に不運しない。その11、冷却期間は時々連絡を取り合うのではなく完全に連絡を取らないようにする。その12、悪口を言う癖を改め、これを習慣を見つける。その13、相手が良い場所があれば自分も用事があるときに積極的に利用する。その14、余裕があれば待ち伏せて腕を装って再開を促す。その15、自分を理解してほしいではなく相手を理解するという姿勢になる。その16、不運の後押しを始めれば半年以内追いやすい結論を出す。その17、相手からの手応えがあってもポジティブに考え楽しむ姿勢を整える。その18、物理的な距離を近づける話を持ち出して不運の成功率を高める。その19、不運はありえないと言われても可能性は残っていると考える。その20、私のことを愛してる。ではなく好きです。愛していますと伝える。その21、先の会話に覚えているよ。学んだったよねというフレーズを含める。その22、不運は不可能というサインに気づく。その23、何もしないで不運できたケースがあっても自分の場合はきちんと行動するようにする。その24、久しぶりに会うときは少し軽くイメージチェンジをしておく。その15、不運したい人とお金を貸したら小さな金額を除いて使える。その16、踊ったり踊られたりして次に約束をする。その17、相手の記念日にプレゼントを送ってみる。その18、時間が経つにつれて不運したい気持ちがなくなればそのまま改め新しい道に歩み始める。その19、不運したいと言った時急に音信不通になる可能性を把握する。その30、不運を諦めた後もわずかな可能性を信じる。